お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから吉脇の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は吉脇14章12節から14節と15章16章17章18章そして19章の9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
吉脇14章の学びをしていますが、カレブは神様を信じていましたし、信仰の人であったのでこう言いました。吉脇14章の12節。どうか今、主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日あなたが聞いたように、そこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように、私は彼らを追い払うことができましょう。ヘブロンは、アブラハムが主のために祭壇を築き、彼がそこで主との交わりを持った場所です。創世記13章の18節には、次のように書かれています。そこでアブラハムは、天幕を移して、ヘブロンにある、マムレのカシの木のそばに来て住んだ。そしてそこに主のための祭壇を築いた。ヘブロンというヘブル語は、親しく語り合うという意味があります。そこは交わりの場所でした。カレブは神様と交わりがありました。そして今、ヘブロンに住みたいと願っています。13節から14節。それでヨシュアは、エフネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。それでヘブロンは、ケナズ人、エフネの子カレブの相続地となった。今日もそうである。それは彼がイスラエルの神、主に従い通したからである。私たちはいつの日にか神様から報酬を受けます。しかしそれは、私たちが神様のためにどれだけ多くの働きをしたかによって報酬を受けるのではありません。また私たちの地位や名誉、またどれだけ立派な事業をし、人々からどれだけ人気を得たかによるのでもありません。大切なことは、あなたがどれだけ忠実に主に従ったかどうかということなのです。第一サムエル記15章22節には次のように書かれています。主は、主の御声に聞き従うことほどに、全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。またパウロはローマ人への手紙16章で、信仰の従順について次のように語っています。ローマ人への手紙16章の25節から26節。私の福音とイエス・キリストの宣教によって、すなわち、世々にわたって長い間隠されていたが、今や表されて永遠の神の命令に従い、預言者たちの書によって信仰の従順に導くために、あらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示によって、あなた方を固く立たせることができる方、知恵に富む唯一の神に、イエス・キリストによって御栄が常しえまでありますように。アーメン。神様の民にとって、人生において最も大切なことは、日々、忠実に主に従うことです。信仰の人であったカレブは、ヘブロンを取りました。そこには巨人たちがいましたが、彼は言いました。 私が欲しいのはあの場所だ。あそこが最高の場所だ。私たちもカレブのように、キリストイエスにおいて、神様からの崇高な召しに向かって、共に進んでいきたいと思います。さて、ここからは、ヨシュア記15章から19章にかけて、一気に学びたいと思いますが、この箇所には、ヨルダン川の西岸に落ち着いた各部族への約束の地の割り当てが含まれています。15章はユダの取り分、16章はエフライムの取り分、17章はマナセの取り分、そして18章と19章はシメオン、ゼブルン、イッサカル、アシュル、ナフタリ、そしてダンの取り分を扱っています。この部分はイスラエル民族には大切なものでしたが、私たちにとっては大きな意義はありません。ですから重要なところだけを取り上げたいと思います。14章でカレブはユダ部族の一人で、神様が彼にヘブロンの町を与えられたことを見ました。15章ではこの素晴らしい人物についてもっと多くのことが書かれています。そしてユダ部族全体のための境界線もこの章に書かれています。ヨシュア記15章の本文に入りたいと思いますが、13節から14節。ヨシュアは主の命令でエフネの子カレブにユダ族の中でキルヤテアルバ、すなわちヘブロンを割り当て地として与えた。アルバはアナクの父であった。カレブはそのところからアナクの三人の息子、シェシャイ、アヒマン、タルマイを追い払った。これらはアナクの子供である。ご覧の通り、年取ったカレブが望んだ土地は巨人の国にありましたが、カレブは若かった時と同じように、今も巨人たちをやっつける用意ができています。15節から19節。その後そのところから彼は、デビルの住民のところに攻め上った。デビルの名は、以前はキルヤテ、セフェルであった。その時カレブは言った。キルヤテ・セフェルを撃って、これを取る者には、私の娘アクサを妻として与えよう。ケナズの子で、カレブの兄弟オテニエルがそれを取ったので、カレブは娘アクサを彼に妻として与えた。彼女が嫁ぐとき、オテニエルは彼女をそそのかして、畑を父に求めることにした。彼女がロバから降りたので、カレブは彼女に何が欲しいのかと尋ねた。彼女は言った。私に祝いの品をください。あなたはネゲブの地に私を送るのですから。水の泉を私にください。そこで彼は上の泉と下の泉と彼女に与えた。ユダ部族のための全体の地域は、この章の最初の部分で選び分けられています。そして町々の名前が書かれていますが、そのほとんどの町を地図で見つけるのは大変です。なぜなら、町々は、ずっと下の方のネゲブにあるからです。ヨセフは、ヤコブの12人の息子たちの一人で、彼の二人の息子たち、エフライムとマナセはそれぞれ一つずつの部族として数えられました。それでも、レビ族には祭司の部族として土地が与えられませんでしたので、土地を受け継いだ部族は全部で13部族ではなく、12部族のままでした。ヨシュア記16章の本文に入りたいと思いますが、1節から4節。ヨセフ族がくじで割り当てられた地の境界線は、東エリコのあたりのヨルダン川、すなわち、エリコの水から、アラノニで、エリコから山地を登ってベテルにいたり、ベテルからルズに出て、アルキ人の領土、アタロテに進み、西の方、ヤフレテ人の領土に下り、シモベテ・ホロンの地境、さらにゲゼルにいたり、その終わりは海であった。こうしてヨセフ族、マナセとエフライムは、彼らの相続地を受けた。マナセ族は二つに分かれました。 部族の半分はヨルダン川の東側に落ち着きましたが、後の半分は川を渡り、彼らの取り分を与えられました。17章には、ヨセフの子供たち、特にエフライムに関する出来事が書かれています。ヨシュア記17章に入りますが、17章の14節。ヨセフ族はヨシュアに告げて言った。主が今まで私を祝福されたので、私は数の多い民になりました。あなたはなぜ私にただ一つのくじによる相続地、ただ一つの割り当て地しか分けてくださらなかったのですか？エフライムはあまり大きな取り分の土地を与えられなかったので不平を言っています。エフライムはマナセが受け取ったものの約半分しか与えられなかったのです。エフライムの部族は人数が多かったのです。ヨシュアはこの部族に属していましたから、エフライム人たちはきっとヨシュアが彼らのために何かしてくれると感じたのではないでしょうか。ところがヨシュアは何もしませんでした。彼らが相続した地は岩がゴツゴツしている山地だったので、彼らはその土地に満足しなかったのです。15節。ヨシュアは彼らに言った。もしもあなたが数の多い民であるなら、ペリジ人やレファイム人の地の森に登って行って、そこを自分で切り開くがよい。エフライムの山地はあなたには狭すぎるのだから。もし今日この地域を旅行したなら、南カリフォルニアと同じように、そこの丘には何もありません。何世紀にもわたってこの国に入ってきた敵たちが丘にあった木を完全に裸にしてしまったのです。しかし1960年代からイスラエルではその地域に木を植えようという大きなキャンペーンが始まりました。イスラエルを訪問したとき私は5本の木を植えてきました。1本は私のため、1本は家内のため、1本は娘のため。1本は私が仕えていた教会のため、そして1本はユダヤ人の友人のためです。ここでは木が育つのです。なぜなら、この地は一度は木々に覆われていたからですと、マギー博士は述べています。ところで、キリストの時代にはオリーブ山も木々に覆われていました。もしも現在のようなほんのちょっとした茂みしかなかったのなら、主の敵たちはキリストと弟子たちをこの園で見つけるのに苦労はしなかったと思います。ですから当時はユダが木々のジャングルを通り抜けて彼らを導き、主がまさにどこにいるのかを示す必要があったのです。ヨシュアの自分の部族に対する答えは立派なものでした。17章の17節から18節。するとヨシュアは、ヨセフ家の者、エフライムとマナセにこう言った。あなたは数の多い民で、大きな力を持っている。あなたは、ただ一つのくじによる割り当て地だけを持っていてはならない。産地もあなたのものとしなければならない。それが森であっても、切り開いてその終わるところまで、あなたのものとしなければならない。カナン人は鉄の戦車を持っていて強いのだから、あなたは彼らを追い払わなければならないのだ。ヨシュアは彼らに言いました。もしあなた方が持っている土地が気に入らないのなら、登って行って山を所有しなさい。でも覚えていなさい。この地には巨人たちがいるのです。働きなさい。戦わなければなりません。犠牲を払わなければならないのです。私たちクリスチャンも不平を言うのをやめて、もっと土地を所有するときなのです。ニューヨーク市の立派な牧師がある日ニューヨーク州の北部で休暇を過ごしました。日曜日に小さな田舎町の教会に来ましたが、驚いたことに、そこの若い牧師が自分の出版した説教をほとんど一字一句その通りに説教していたのです。この若者が講壇から降り、ドアのところで人々に挨拶していたとき、この訪問していた牧師は彼と握手して言いました。 お若い方、今朝の説教は素晴らしかったですよ。準備にどれくらい時間がかかりましたか？3時間くらいですよ、と彼は答えました。するとこの有名な牧師は彼に言いました。それは不思議ですね。私はこれを準備するのに8時間はかかりましたが。霊的な所有地と祝福を手に入れるためには努力が必要なのです。何年も前に私の生徒が精力的なミニストリーに入りました。彼はある教会で3年ほど仕えて、その後私に会いに来ました。彼は困り果てていました。なぜなら説教を出し尽くしてしまったというのです。私は彼に聖書を学ぶのにどれくらいの時間をかけているか、一つの説教を準備するのにどれくらいかかるかと尋ねました。彼は学ぶのにほとんど時間を取っていないこと、そして一つの説教の準備には1時間くらいしかかけていないと言いました。それが彼の問題だったのです。私は一つの説教の準備に8時間から20時間費やします。霊的な祝福を手に入れるためには一生懸命努力しなければなりません。でも、ぜひ覚えていてください。敵がいるのです。この地には巨人がいます。できることなら、サタンはあなたの荒探しをし、なんとかあなたをミニストリーから撤退させようとしているのです。私が学生だった頃、クラスメートの一人が教授に読まなければならないと言われた本のことで不満を言いました。彼はその本はまるで埃のようにドライで味気のないものだと主張しました。しかしその教授は言いました。それなら君の額の汗で湿らせたまえ。まあ英語的な表現ですが、これは努力しなさいということですね。これは一生懸命働くことの良い説明ですと、マギー博士は述べています。ヨシュアは自分の部族に言います。私のところに来て、不平を言うのはやめなさい。あなた方のための土地はたっぷりあるのです。行って取りなさい。続いてヨシュア記18章に入りますが、18章の一節。さて、イスラエル人の全会衆は、シロに集まり、そこに会見の天幕を立てた。この地は、彼らによって征服されていた。イスラエルの子らは、エフライムの町、シロに会見の天幕を張りました。ただし、この場所は、会見の天幕の常設地となるわけではありませんでした。なぜなら、シロは、この地の中心地ではなかったからです。神様はダビデを通して常設地をお選びになりました。そこが将来のエルサレムになるのです。でも場所が変わるまではイスラエルの子らは城において主を礼拝しなければなりませんでした。獅子の時代はずっと会見の天幕は城にとどまりました。さて、ヨシュアは人々に挑戦を与えます。ヨシュア記18章の2節から3節。イスラエル人の中でまだ自分たちの相続地が割り当てられていない7つの部族が残っていた。そこでヨシュアはイスラエル人に言った。あなた方の父祖の神、主があなた方に与えられた地を占領しに行くのをあなた方はいつまで伸ばしているのか。7つの部族の人々はポケットに手を突っ込んだままそこいらに立っていて、彼らはヨシュアに言いました。この地は、またはあの地はどうですか？私たちにはどの地をくださるのですか？しかしヨシュアは彼らに言いました。あなた方にはもう決まった地域が与えられている。いつまで待っているのだ。これは私たちに対する神様のチャレンジでもあります。神様は私たちの手の届くところにすべての霊的祝福を置いてくださっています。でも私たちがそれを自分のものとして要求するのをサボっているのです。神様は私たちにとても良くしてくださっています。ですから私たちのすべきことは信仰によって私たちに与えられている 神様の恵みと愛と善と、そして憐れみに感謝して戦いに勝利することなのです。ヨシュアとカレブはかつて臆病風に吹かれたイスラエルの民を戒めて次のように言いました。民数記14章の6節から9節を読んでみたいと思います。するとその地を探ってきた者のうち、ヌンの子ヨシュアとエフネの子カレブとは、自分たちの着物を引き裂いて、イスラエル人の全回収に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて探った地は、素晴らしく良い地だった。もし私たちが、主の御心にかなえば、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださるだろう。あの地には、乳と蜜とが流れている。ただ、主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。またパウロは、フィリピ人への手紙3章の13節から14節で、私たちの信仰による前進を次のように鼓舞しています。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。ヨシュアの挑戦の後、これらの部族は出て行って、自分たちに割り当てられた土地を所有し始めました。またベニヤミン部族はユダとエフライムとダン部族の間の土地を受け取りました。続いてヨシュア記19章に入りますが、ヨシュア記19章の9節。シメオン族の相続地はユダ族の割り当て地から取られた。それはユダ族の割り当て地が彼らには広すぎたので、シメオン族は彼らの相続地の中に割り当て地を持ったのである。15章で、ユダ部族が特別に優先権を与えられたことを見ました。なぜなら、ユダ部族は王家の部族だからです。この部族の中に国の宗教的と政治的な首都が置かれることになります。首都がエルサレムになります。そしてダビデがその選択をしたことをこれから後になってみます。ユダに割り当てられた土地は彼らの必要よりも大きかったので、南部がシメオンに与えられました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。